皆さんおはようございます。日本マイクロソフトでエヴァンジェリストをしておりますモノエと申します。私は普段ですね、こういったインターネットエクスプローラーであるとか、あとはウェブのフロントエンドの開発者様ですね、それ向けにその Windows ストアアプリなんかの啓発と活動をしているんですが、今日はですね、こちらの、そのウェブサイト、そのウェブアプリを最新のインターネットエクスプローラー11に対応しようということで、今現状ですね、最新のインターネットエクスプローラー11で今までのですね、その IE 向けに作られたコンテンツ、これをどのようにですね、無事に動かしていくかという話をしたいと思います。またどういうふうに、そうですね、今日は互換の話を主にしたいと思います。で、こちらお手元にアンケートあるかと思うんですが、終了しましたらぜひですね、アンケートの方よろしくお願いいたします。はい、で、資料の方はですね、すべてこの URL で後ほど公開されるんですが、スライドの最後にはですね、その短縮 URL がありまして、そこでこれからいろいろとですね、皆様にリソースを紹介するんですけども、そこの方がすぐ見れるようになっていますので、ぜひアクセスしてみてください。で、このセッションの目的とゴールなんですけども、これは先ほどお話しさせていただきました通り、今まで作られた資産とも言われるべきですね、ウェブのサイトとかページですね、これを新しいですね、現状のインターネットエクスプローラーでも支障なくですね、見られるようにする作業ですね、それを簡単にするというのを目的に、作っております。はい、でこちらがですね、今日のセッションの内容なんですけども、主にお話しさせていただくのはその下の3つになりますね。マイグレーションの方法とですね、ロードマップ、どういうふうにですね、この計画を立てていけばいいのか、そしてどういった機能を使ってですね、それを実現していくかとか、2パターンありますので、それをご紹介させていただきます。では早速ですね、内容に入っていきたいと思います。でまずですね、こちら、企業内のにですね、ウェブブラウザを採用した場合、もしくはバージョンアップした場合に付きまうと問題ということでですね、そこの意識をちょっとですね、意識合わせしていきたいと思います。はい、で企業内のですね、ブラウザに求められる点というのは2つあるんですね。で1つは何かと言いますと、やはりですね、今まで正常に動いているシステムをですね、今まで通り支障なく動かせるというところと、あともう1つはですね、これからですね、入れた時の最新の機能ですね、例えばウェブ標準への対応であるとかですね、あとパフォーマンスの向上とかですね、新しいセキュリティですね、こちらに準拠しているかとかですね、そういったことを求められていきます。ではその前にですね、そもそもなぜウェブブラウザをですね、アップデートするかという動機ですね、これについて確認しましょう。前向きな動機としてあるのは、やはりですね、新機能の導入ですね、今までできなかったことを新しい機能を使ってできるようにするという動機があるんですが、ただですね、ウェブブラウザに限ってですね、バージョンアップする理由というのはですね、こういった前向きなものだけではないですね。何かと言いますと、これやはりですね、サポート機能が切れてしまうというのがあります。特にですね、今年の8月にですね、発表になったんですけども、2016年1月12日以降ですね、この各 Windows に入るですね、インターネットエクスプローラーというのは、そこでですね、最新のものだけがですね、サポートされるという状況になっています。でサポート期間はもともとですね、最新のサービスパックの当たったものというふうに、そのサポート期間というのは定められていましたので、まあ、OS の一部であるインターネットエクスプローラーもですね、インターネットエクスプローラーもですね、それに習ったという形になっているんですね。で、ちょっと画面を見ていただきたいんですけども、この青くなっているところが、そのデフォルトブラウザーよりも上げなければいけないブラウザーになります。ですので、この例えばですね、左側青くなっています、Windows Vista 2とかですね、あと Windows Server ですね、2008SP2 とかですね、Windows 7の SP1 とかお使いの方は、それでですね、ブラウザが今、そのインターネットエクスプローラー9であるとか、インターネットエクスプローラー11でない方はですね、2016年1月12日までにですね、こちらをアップグレードしていただく必要が出てきます。で具体的にそのアップグレードのですね、作業をしなければいけないんですが、そのマイグレーション、どういうふうにですね、計画を立てていけばというところですね、これをですね、弊社で出しておりますマイグレーションガイドというのがあるんですけども、そこからですね、そこの何でしょう、一般的なですね、方法というのをですね、これから紹介していきたいと思います。でまずですね、その前にその OS とインターネットエクスプローラーのバージョンの対応を見ながら、どういったバージョンアップですね、一般の方々はバージョンアップしてきたかというのをですね、ちょっとお見せしたいと思います。まず、Windows XP にはですね、インターネットエクスプローラー6からですね、インターネットエクスプローラー8までが動作するような状況でした。そして、Windows Vista では、インターネットエクスプローラー7からですね、インターネットエクスプローラーの9までですね、動くような状況になっていました。そして、こちらですね、Windows 7、これ一番多くてですね、インターネットエクスプローラーの8からですね、 最新のインターネットエクスプローラー11までが動作する状況になっております。そして Windows 8が出ると、これにはインターネットエクスプローラー10が、搭載されておりました。で、インターネットエクスプローラー10というのは Windows 8でしか動かないんですね。そして Windows 8.1 にはインターネットエクスプローラー11が入っています。そして今今年の4月ですね、 Windows XP のサポートが消えたかと思うんですけども、サポートが切れる前にですね、多くのお客様というのは、まずインターネットエクスプローラーをですね、 XP 上の8で動かしまして、で正常な動作が確認できたところで7のインターネットエクスプローラー8というふうに動かしていったというところがあるんですね。でその次の段階は何かと言いますと、Windows 7はですね、インターネットエクスプローラー8から最新のインターネットエクスプローラー11まで動かしますので、今はですね、Windows 7上の8で動、インターネットエクスプローラー8で動かしながら、Windows 7上のインターネットエクスプローラー11で動かしながら、今度は Windows 8.1 上のインターネットエクスプローラー11、こちらの検証をされているという状況が非常に多いことかと思います。でバージョンの上げ方はこういった形になるんですが、ではですね、その実際にその移行作業をするにあたってどういったふうに計画を立てていくかということでお話をしたいと思います。でこちらなんですが、主にですね、大体3つぐらいに分けることができるんですね。まずインベントリー、これインベントリー何かと言いますと、棚卸しというものですね。つまり業務で必要なウェブシステム、何で作っているのかというのを洗い出します。これはもちろんですね、担当者とかですね、あと利用者などに聞いて、どういったウェブシステム、どういったウェブのリソースを普段使ってますかっていうのをですね、聞き取りを行ってください。そしてそういったシステムがもしですね、サードパーティー製だった場合は、製造元にこの段階で問い合わせまして、新しいウェブブラウザのバージョンどうなってますか、対応どうなってますかとかですね、その早めのですね、情報収集というのを行ってください。で次にですね、優先順位付けというのをしていきます。で優先順位どういうふうにつけていくかというと、やはり重み付けですよね。でビジネスインパクト、あとは利用範囲ですね、例えば自社だけで使っているのか、他の他社も巻き込んで使っているのか、いろいろ調べます。あと利用者数ですね、利用者数がですね、少ないのか多いのかですね、これを、いろいろですね、その相対的に比較しまして、下にあるようなですね、大体5段階ぐらいですかね、これに重み付けをしていきます。そして、これのですね、優先順位が決まりましたら、次は実行ですね。どういったふうにやるかというとですね。で、やり方なんですけども、計画の立て方なんですけども、おそらくなんですが、過去のウェブの資産というのは非常にたくさんありますので、いきなりすべてをですね、例えばソースを書き換えてインターネットエクスプローラー11で動く、あるいはウェブ表示にするということはほぼ不可能ですね。そういった場合に、暫定的な対応としてどうするかというところと、あとは長中期的な対応でどうしていくか、この2つのパターンで対応を考えていただきたいというところですね。で次はですね、ここについてもうちょっと詳しくご紹介していきましょう。でここの計画と実施もですね、大体3つぐらいのステップに分かれられるんですね。まずはトリアージと言いまして、でトリアージ何かと言いますと、調査ですね、影響調査です。例えば新しいウェブブラウザーで、その既存のシステムを、ブラウズしまして、どんな影響が出るかと調べていきます。例えばで影響の度合いももちろんですね、確認する必要があるんですね。例えばもう本当に全然ですね、業務にならないというものなのか、それとも例えば入力と、視認は確認なんですけども、どうもちょっと違うデータが出るなっていう、違う状況に発生するなっていうものなのか、あとはちょっとしたレイアウトが崩れるだけなのかですね、そこの調査をしていきます。そして、注意点なんですけども、この段階で、この後ですね、ドキュメントモードという話をするんですけども、そのドキュメントモードも調べておいてください。どんなインターネットエクスプローラーですね、どのバージョンを対象にして動いているかというのをこの状態で洗い出しておいてください。で次に切り分けですね、これをどういうふうに、その個々のサイトについてどういう方針でやっていくかというのをですね、切り分けていくんですね。でもしどうしてもですね、今の方法ではダメだといった場合ですね、例えばどうも ActiveX がもう対応してないらしいとか、そういうふうになりますと、これちょっと難しい点がありますので、できないのであれば、できないという理由をはっきりここで指しておくわけですね。で最後にもう現段階でやるサイト、やらないサイトというのを決めていきます、で決定というところなんですけども、これは方法とかですね、そういったものを決めていきます。で方法としましては、この後紹介するんですけども、例えばやはりずっと広報互換機能を使ってですね、昔のまま使っていくのか、もういっそのことを書き換えてしまうのかですね、そういったことをどんどん決めていきます。で同じようにですね、優先順位ですね、どこからやっていきますかというですね、やっていきます。例えば必要性の高いものからとかですね、影響が少ないものからとかですね、そういったものを決めていくんですね。でこの、マイグレーションの方法ですね、対応させる方法というのは実はですね、もう3つしかないんですね。でこれちょっと詳しく見ていきましょう。で 一つがですね、最もこれが望ましいのはアップデートですね。そのインターネットエクスプローラー11というかですね、もうウェブ標準ブラウザになっていますので、ウェブ標準の方に書き換えてしまう。これ非常に理想です。非常にあの工数かかると思うんですけど、これが実は理想です。という方法があります。で、もう一つが広報互換機能ですね。インターネットエクスプローラーが持っている過去のバージョンでですね、過去のバージョン向けに作られたドキュメントを動かす機能を使ってそのまま使っていく方法ですね。そういったものがあります。ただ両方の方法でどうしてもダメだという場合には仮想化があります。ただ仮想化は正直お勧めできません。なぜかと言いますと、例えばサポートの消えたですね、Windows XP とかをですね、仮想環境でそのまま使うというのは非常に危険です。お勧めできないんですが、やむを得ない場合ですね。で、今日はここの上のですね、2つの方法について紹介していくんですが、仮想化もちょっとだけどんなものがあるかここで紹介していきましょう。で、仮想化ですね、Windows 8.1 とかでのプロフェッショナルとかになりますと Hyper-V という仮想化の機能がついておりますので、まあ、それを使うことができます。ただ気をつけなければいけないのは、当然これ OS ごと中でですね、別の OS を動かしてます。遅いんですね。で、そういった場合どうするかというと、そのネットワーク上にですね、そのサーバーを立てていただきまして、そこで仮想環境を動かす、そしてリモートデスクトップでつなげる、まあ、VDI という方法があるんですけども、これですね、この方法があります。で、OS が7だった場合ですね、 Windows 7だった場合は Windows XP モードというのがついてますし、あとは MedV というのも使えるようになっていますので、これらを使って、まあ、なんとか延命していくという方法になります。ただ繰り返しになりますけども、こちらはあまりお勧めできませんので、最後の手段ということで覚えておいてください。ではここからはですね、まずその、旧バージョンのですね、インターネットエクスプローラー向けのウェブサイトをですね、そのまま継続して使用していくにはどうするかというところでお話したいと思います。はい、で、インターネットエクスプローラーにはですね、あの6の時代からですね、あの広報互換機能といいまして、前のバージョンを動かす機能というのがついているんですね。で、今までよく使われてきたドキュメントモードというのがあります。ただドキュメントモードというのは実はインターネットエクスプローラー11からは非推奨になっているんですね。非推奨にはなっているんですが、動作します。はい、一応使えるんですね。はい、で、代わりに入ってきたのがエンタープライズモードですね、というのが入ってきました。で、この違いについてですね、お話をしていきましょう。まずはドキュメントモード、これどういったものかですね、お話していきましょう。で、ドキュメントモード、これは何かと言いますと、そうですね、これはですね、過去の旧バージョンのインターネットエクスプローラーのですね、レンダリングルールですね、描画ルールを読み取ってそれと同じように描画してくれる、こういうシステムです。よくですね、あのよそのブログなんか見ますと、インターネットエクスプローラーは古いバージョンの IE のレンダリングエンジンを持ってるって書いてありますけど、レンダリングエンジンは残念ながら持っていません。あくまでもやるのはレンダリングルールですね、これをやるだけであって、これを描画するのは最新の MSHTMLDLL です。ですので、昔と同じようなルールで描画はしますけども、全く同じにはなりません。なぜかというと、レンダリングエンジンも違いますし、あとは OS の GDI の部分とかですね、あの辺も違うからです。だから同じには絶対になりません。ただかなり近いことはやってくれます。はい、そしてドキュメントのモードの設定ですね、これどういうふうにしていくかといいますと、このメタタグの方にですね、こういったふうに書いています。 XUA コンパシブルというのを書きまして、 IE イコールでバージョンを書いていくんですね。で、このエミュレート何かっていうのはこの後で紹介させていきます。で、ウェブサーバー側、これはあの IIS の場合なんですけども、こういうふうにですね、 HTTP のヘッダーにこのですね、XUA コンパシブルというのを書いて、この IE イコールでバージョンを指定しておくという話があります。で、この次がですね、バージョンの指定の仕方なんですけども、先ほどお話ししましたように、このエミュレートとついてるやつとついてないやつってのがありますよね。この違いについてですね、ちょっとお話ししましょう。で、それはですね、インターネットエクスプローラー8以前の互換性の機能に関係してくるんですね。互換性機能が初めて付けられたのはインターネットエクスプローラー6からでした。その時にどうやっていたかというと、ここにドックタイプの方にですね、この、こういった記述、どういったですね、HTML のバージョンを書くかというのがあったんですけども、これが 4.01 ですね。きちん 4.01 以上のドックタイプがきちんと書いてあれば、カレントバージョン、つまりインターネットエクスプローラー6を使っているのであれば6、インターネットエクスプローラーの7を使っているのであれば7で描画して、これがなかったり間違っていた場合は、インターネットエクスプローラーの5点台のもので書いていました。これクワークスモードっていうんですけども、そういった採用がなされてきたんですね。ですから、そういったものを組みしまして、例えばエミュレート IE9 といった場合ですね、これ一応インターネットエクスプローラー9の描画ルールで描画しようとするんですが、 先ほどのこのドックタイプですね、ごめんなさい、こちらですね、ドックタイプが間違っていた場合はないんではなくてクワークスモード5点台の方でやってくれるんですね。 で逆に数字だけの場合は何があっても9のレンダリングでやるっていうふうになります。ですからもし、設定されるのであればエミュレートの方を使ってください。でもう一点注意点があります。インターネットエクスプローラー10からはですね、このクワークスモードというのはその HTML5 を意識したものに変わってますので、ここまでの、この9からですね、10以前のものとはクワークスモードの動作が違ってますので、この点ですねご注意ください。これが今までの互換機能の設定の仕方になります。そして新しく出てきたのがエンタープライズモードというのがあります。でこのエンタープライズモードは何かというと、これはですね、インターネットエクスプローラー11の上でインターネットエクスプローラー8をですね、エミュレートしてくれます。でこれですね、先ほどのドキュメントモードと何が違うかという話なんですが、文字通りですね、ドキュメントモードはレンダリングルールを古いやつでやるだけだったんですが、こちらはですね、エミュレーションしてくれますね。本当に丸々インターネットエクスプローラー8のふりをしてくれます。ですから、そのドキュメントモードでうまくいかなかった機能とかですね、これで動かすことができるんですね。まあ、CSS 周りとか結構、あとは ActiveX 周りで結構あるんですけども、そこら辺もですね、改善されるようになっています。で、設定の仕方はですね、やり方2つあります。1つがグループポリシーを使う方法ですね。で、グループポリシーを使って、で、グループポリシーを使う方法でも2つやり方があるんですね。例えば、ユーザーが個々で指定するタイプですね。そのポリシーを設定すると各ユーザーのですね、インターネットエクスプローラーのメニューですね、ツールのところにエンタープライズモードっていうメニューが使えるようになるので、その特定のサイトに行ったらユーザーが任意でこれを仕掛けるという方ですね。これが一つで、もう一つなんですが、管理者がですね、そのサイトリストというのを用意しまして、これをもう最初から設定してあげる方法、するとユーザーは何もしなくても特定のサイトに行くとエンタープライズモードになるというふうになっています。でもう一つがですね、レジスト域で、すみません、そうですね、グループポリシーは Windows ドメインに参加していないと使えません。ですから、例えばご家庭で使っている場合、スタンドアローンで使っている場合ですね、スタンドアローンではですね、ワークグループで使っている場合ですね、これレジスト域を書き換えるようになります。はい、でこれを変えてあげると、同じようにですね、エンタープライズモードというのが使えるようになります。はい、ちょっとこちらですね、デモで実際にお見せしたいと思います。ですね、はい、でこちらですね、今8用に作られたもので、今インターネットエクスプローラー11で接続してるんですが、この8を使ってくださいよっていうのが出ています。はい、でこれですね、まずじゃあ、ドキュメントモードで対応してみましょう。 F12 キーをしまして、こちらですね、エミュレーションのところを受けます。でここですね、8に変えるんですね。8すると一応ですね、先ほどのダイアログボックスは消えましたけども、ここおかしいですよね。ボタンが重なっておかしくなってますよね。じゃあこれもちょっとですね、元に戻してみましょう。ですね、これちょっとエッジに戻しまして、次にエンタープライズモードを使います。で、エンタープライズモードどうするかというと、ここでメニューを出しましてですね、メニューバーを出しまして、こちらを見ますと、エンタープライズモードと呼びます。でこれをクリックするとこんな形で動くようになるんですね。こういう形ができます。で設定どういうふうに行っているかというとですね、ちょっとレジストリーを見てみましょう。はい、でですね、まず見ていただきたいのがこちらですね、キーがですね、どちらか行います。例えばその今使っているユーザーにしか適用したくない場合は H キーカレントユーザー、そのこの機械を使う全員に指定したい場合はH キーローカルマシンですね。その中のソフトウェアの中の、ポリシーズですね。ポリシーズの中のマイクロソフトで、インターネットエクスプローラーの中のメインですね。で、おそらく多くの人にここにですね、もしかしたらエンタープライズモードというものはないかもしれません。で、ない場合どうするかというと、作ってあげればいいですね。手動でエンタープライズモードと書いて、そして値をこんなふうに設定してください。で、こちらですね、これエンタープライズモードを指定する URL とか入るんですが、これ架空のものです。架空のもので構いません。で、サイトリスト何かというと、これツールが提供されていて、そのエンタープライズモードを自動で、適用したいリストが作れるんですけども、それがもしある場合はここに指定します。で、これもう存在しないやつです。存在しないやつ書いても大丈夫です。 こういうふうにレジストリを書いてあげますと、こういった具合にですね、エンタープライズモードが使えるようになりますので、でもう一つなんですが、このエンタープライズモードのドキュメントモード、これはですね、IE8 相当のドキュメントモードが起きます。だからもしですね、インターネット11のドキュメントモード、ちょっとうまく動かないなといった場合ですね、こちらのエンタープライズモードに変えてみて、かつドキュメントモードを使ってみてどうか、これお試しください。これ12ちょっと押しましょう。F12 を押しますと、もうバージョンがですね、なんか5が規定になってしまってるんですけど、こういった形で、これしか選べなくなっています。こういった違いがありますので、これですね、有効に使ってみてください。はい、ということで、こちらですね、広報互換機能のおさらいなんですけども、まあ、ドキュメントモードというのがあります。まあ、必須事項にはなっているんですが、相変わらず動きます。で、もしうまくいかない場合は、まあ、エンタープライズモードを試してくださいというところになりますので、これぜひですね、ここら辺を有効に活用してみていただければと思います。はい、で今ですね、そのインターネットエクスプローラーという括りでお話をしていますが、IE のサポートもですね、永遠ではありません、残念ながらですね。例えば今からですね、この Windows 7のものをですね、ブラウザを入れ替えて、インターネットエクスプローラー11に変えて、そして、そのエンタープライズモードで動かしたとしてもですね、サポートはですね、2020年の1月14日で終わります。東京オリンピックまで持たないですね。で、これをですね、8.1 まで変えていきますと、2023年の1月10日まで持ちます。ただ、10と11はすでに Web 標準になっておりますので、ここはもう次からはですね、Web スタンダード、Web 標準のところでこれからですね、作っていただきたいというのがあります。そうしますと、この新しい Web 標準、まあ、HTML5 とかですね、代表されるこの Web 標準というのは、今までのその仕様とは違って、各ベンダーがテストをし合ってですね、テストケースを出し合っていろいろやってますので、それほどですね、大きく互換が取れないということはないんですね。ですので、これからぜひですね、Web 標準を行ってですね、まあ、社員が言うのもなんなんですが、その IE の依存性をなくしてですね、きちんといろんなブラウザで互換が取れて、ずっと使えるようなものにしていっていただければと思います。で次はですね、この旧バージョンのインターネットエクスプローラー向けに作られたウェブコンテンツですね、これを新しいウェブブラウザに対応させるにはどうしていいかという話をしていきたいと思います。はい、でですね、こう新しいコンテンツに書き換えていく場合なんですけども、必ずですね、どこがじゃあ古いのかというのを検出する必要があるんですね。で、その互換性を変えていくものとしましては、互換性クックブックとかですね、インターネットエクスプローラー11移行ガイドであるとかですね、インターネットエクスプローラー11影響調査書っていろんなドキュメントが用意されております。で、これはですね、スライドの最後に、URL があって、そこでダウンロードできるようになってますので、それを見てください。非常に詳しいですね、マニュアルがあります。ステップバイステップのですね、それを見てください。で、その他にツールとしまして、こういったものが用意されております。で、この3つのツールですね、コンパットインスペクターであるとかですね、F12 に関したツールはちょっとあまり、まあ普通についてるものなんで、ちょっとあれなんですけども、あとフィドラーとかですね、この辺のツールをですね、どう組み合わせて作っていくかですね、どう組み合わせて使っていくか、具体的な方法についてですね、紹介していきたいと思います。はい。で、まずこのコンパットインスペクターは何かと言いますと、これはですね、インターネットエクスプローラーの、バージョンのですね、非互換性を検出するツールになります。これツールと言ってますが、実はですね、画面にあるようにこういうふうにですね、スクリプトタグをですね、すべてのページに貼らなきゃいけないんですね。ただこれ現実的じゃありません。じゃあどうするかというと、このですね、フィドラーというですね、ツールを使います。で、フィドラー何かと言いますと、これ、フリーで公開されております、プロキシ型の HTTP デバッカーと言いまして、で、ネットワークとそのクライアントの間で、ネットワークパケットをキャプチャーしてくるんですね。キャプチャーするだけではなくて、それを改ざんすることができます。で、具体的にどうするかというと、例えばそのネットワークで作業者がデバッグするコンピューターのこのパケットをですね、フックしてですね、この、ですね、フィドラーのこれが書いてあるように改ざんしてしまえばいいんですね。そうすると、見てる間、その作業者のブラウザ上にはこれが出るようになるので、そこでデバッグしていけばいいというふうになります。でフィドラーはここから入手できますので ぜひ入手してください。そしてですね、このフィドラーなんですが、実は私去年ぐらいこの本の監修をしまして、で今回ですね、93冊ほど お持ちして後ろにありますので、欲しい方はこれ後ろ、ちょっと勝手に限りがあるんです、差し上げますので持って行ってください。出口の方にありますので、はい、というのを使います。で実際にですね、このコンパクトインスペクター ですね、とフィドラなんかを使ったですね、その非互換機能の検出、どうやってデバッグしていくかというのですね、ちょっとデモでご覧いただきたいと思います。はい、ではまずですね、その互換性の取れていないですね、サンプルというのをちょっとお見せしたいと思います。これをですね、ブラウザで開きましょう。はい、ブラウザで表示。そうするとまあこういうふうにエラーが出るんですね。で今ページの右上に何も出ていないことを確認してください。でそうしましたらここにですね、コンパットインスペクターをつけていきます。で場所ここですね。このコメントアウトを外しますとコンパットインスペクターが有効になります。で実行してみましょう。これですね。これをこうしてみます。ここにですね、ゲージが出てくるんですね。こんなふうに出てきます。はい、でこの赤いところをクリックするとどこが間違っているかどういう間違いがあるかというのが分かるんですね。こんな形で、出てきます。こんな感じですね、はい、でここですね、ここに問題の詳細が書いてあるんですね。このリンクにここを見てください。クックブック、インターネットエクスプローラーのクックブックにリンクされています。そうするとその問題、検出した問題に対するあの解説が出てきます。ただ英語ページなんですね。ただこれもですね、ドメイン名の後ろ、ここですね、 NUS になっているところをですね、JA-JP に変えますね、JP。するとこれですね、日本語のドキュメントになってくれます。で、これ見ると、関数ポインターによるメソッドの呼び出しというのが出ています、ここですね。こんなふうに変数の中にメソッドを入れて使ってませんかっていうところを検出しているんですね。じゃあ、これが、この推測が正しいかどうか、確認するためにどうするかというと、ここのですね、ここの Verify というところにチェックをつけます。Verify ですね。ベリファイにチェックをつけて、で F5 キーを押して、問題が発生しなければこの推測が正しいということになります。 F5 キー、そうするとここが0になっているのが分かるかと思います。ですからここはこれは正しいんですね。じゃあこの誤ったコードがどこにあるんだって話なんですけども、これもですね、ちょっとやってみたいと思います。もう一度これをですね、開き直します。そしてもう一度ですね、この赤いところをクリックしまして、今度はですね、こちらのデバッグというところをクリックします。でここで F12 開発者ツールを起動しまして、この JavaScript のデバッカーのモードにしておくんですね。で今これもうデバッグが走った状態になっています。ここで F5 を押しますと、こうですね、エラーが発生してブレイクするんですね。で見ていただきたいんですが、ここで止まってるんですけども、ここで見るのではなくてここなんです。この1個前、あのこれ呼び出し履歴というのがあって、どの関数から呼ばれてきたって分かるんですね。呼び出し履歴の1個前、ここダブルクリックするとそこのところに飛べます。そうするとここですね、ここ間違ってますよって示してくれます。見るとこういったようにですね、メソッドを変数に格納してこれやってるというのは分かるかと思います。こういうふうにですね、問題をチェックして直していくことができますので、これをですね、組み合わせて使ってください。そしてですね、今ご覧になっていただいたのは、こういったようにソースを一時書き換えてるんですが、こうやってもう現実的じゃないですよね。すべてのページにこれ書くのかってできませんので、これフィドラを使ってですね、それを追加するというところをやってみたいと思います。で、フィドラですね、ちょっと紹介しておきますと、ネットワークキャプチャー2になってまして、例えばですね、こういったページやりますと、データをもちろんキャプチャーしてくれまして、まあですね、でこの画像とかというものです。普通のキャプチャーツールで撮るとですね、データしか見えないんですが、フィドラでやるとこういった画像であってもですね、マルチメディアファイルであってもですね、ここから直接ものにして確認することができます。実際再生したりもいろいろできるんですね。非常にですね、HTTP しか見えませんが、それに特化した非常に優れた機能ついています。はい、じゃあこれを使ってですね、ちょっとこのページを書き換えてみたいと思います。オンライン上にあるこのページですね。例えばですね、こういった、まあ、架空のカフェのページなんですけども、今度メニューにですね、ラーメンを入れましたということで、ここにラーメンのページ入れたいとかですね、あと後ろのですね、画像をちょっと変えてみたいと思います。後ろのスタイルシートですね、変えてみたいと思います。でどうするかというと、ですね、こちらのオートレスポンダーというのを開きまして、そしたらですね、ですね、どれがいいですかね、これの1番、カフェ01というのを入れます。そして、ここですね。これが条件になります。このリクエストが来たらっていう条件になりますので、これを分かりやすいように変えます。ファイル名だけですね。で、同じようにですね、 スタイルシートもちょっと書いてみましょう。スタンダード CSS というのを読み込んでるんですが、おっと、ちょっと待ってね。はい、こちらですね。これも変えます。条件というか代替のものを設定してなかったですね。で今ですね、もう一度ちょっと選び直します。これを変えてですね、カフェ01というのを変えて、次にこちらですね、ここで条件でファインダーファイルということで、ここでローカルのファイルが指定できるんですね。でラーメンの画像を指定します。これも同じようにですね、スタンダード CSS もローカルにあるスタイルシートを指定させます。こんな感じですね。でこの状態で設定をイネーブルにして、こちらですね、先ほどのページ、これを F5 で押しますと、こんな形で変わるということですね。でこういったオンライン上の書式を変えたり、画像を変えたりというのはもちろんなんですが、あとは使っているライブラリですね、jQuery のバージョンがですね、ちょっと本当に大丈夫かといった場合、変えてみるとかですね、まあ、フレームワークのものですね、ローカルにあるものでテストしてみると、こういったことができますので、これを使うという感じですね。じゃあ実際にフィドラーですね、出るようにしてみたいと思います。で、一旦これキャプチャー止めまして、今キャプチャリングしているやつをですね、消しましょう。で、次なんですが、メニューのルールズというところをクリックすると、中にですね、カスタマイズルールズってあるんですね。クリックすると、これが使っているスクリプトがこう出てきます。でここにコマンドを追加していくんですが、そのコマンドはどこに書いてあるかというと、ここですね、iBlog 日本語の中の IE10 コンパットインスペクターという記事がありまして、この中のですね、ここですね、このスニーペットってのがあるんですね、このスニーペットをクリックします。おっと、ませんね。フィドラーのこれ止めとかないとですね、動かないので止めておきますね。で、これで、このスニーペットというのをクリックすると、ここにですね、書いてあります。オンビフォアレスポンスのハンドラーの中にこの一文入れてくれって書いてあるので、これをコピーします。で、コピーしたらば、先ほどのですね、オートレスポンダーの中ですね、ちょっと見ていきましょう。ちょっとね、ここですね。ビフォーレスポンスですね、ここに、書いていきます。で同じように次なんですが、これはですね、はい、これハンドラークラスの一番最後のところにこれ追加してくださいねって書いてあるので、これをコピーします。そしてこちらですね、ハンドラークラス、これ全体がハンドラークラスですので、一番最後のここですね、ここに貼ってあげます。でこれを保存します。上書き保存、はい、でそしてフィドラーを出してですね、ルールズをクリックすると Use Compat Inspector ができてる、メニューができてるんですね。でこれを選択してキャプチャーをもう一度開始します。そしてですね、例えばここのページ i のデベロッパーセンターなんですけども、これを更新すると、はい、ここにですね、ゲージが出てきます。ですので、この設定をしておくと、すべてのですね、ページにコンパットインスペクターのタグを貼らなくてもですね、その作業者のところでどんどんデバッグというのを行っていけるようになりますので、こういった組み合わせをしてください。その他ですね、非常にこう、いろんな使い方がここに出ておりますので、ぜひこれですね、見て、活用してみていただければと思います。はい、では、次なんですが、で新しくですね、そのツールを使って、ページを作っていく場合なんですけども、互換性ですね、他のウェブブラウザの互換性とかですね、チェックするが必要があるかと思います。で、そのためにですね、マイクロソフトでは、モダン IE というですね、検証用のサイトというのを用意しているんですね。で、URL はまさにこの通り、モダン .ie で、見ることができます。そしてモダン IE でできること何かと言いますと、これウェブページのスキャンですね。例えば使われているページをスキャンしまして、例えば今のインターネットエクスプローラーで使われていない jQuery 使ってますとかですね、レスポンシブになってませんねとかですね、いろいろ細かいチェックをしてくれます。あともう一つね、クロスブラウザーのテストと言いまして、その目的のウェブサイトですね、これを、他のウェブブラウザで動かしたときにどう映るかっていうのをサーバー上で画面ショットを撮ってくれるんですね。 そういったこともしてくれますし、あと仮想マシンですね、この辺も提供してくれます。でこれは実際ですね、そのデモの方をちょっとお見せしましょう。こちらですね。でモダン IE をですね、設定し、行ってみたいと思います。でモダン IE こちらですね、モダン IE、 これ IE って入れると普通にこれです、 JAJP がですねついてくれて日本語版になってくれますので、でページをチェックした場合ですね、このインターネットエクスプローラーのデベロッパーセンターですね、このページをちょっとチェックしてみましょう。ここに URL をですね入れます、貼り付け、で今すぐスキャンというふうにします。そうするとこういうふうにですねチェックが走ります。あ、結構早いですね、いつもこういう時間かかるんですけど、こういう形でこんなふうにですねいろいろ出てきます。で例えば、レスポンシブウェブデザインとかですね、ウェブページ上の最適化とかあるんですが、ちょっと見てみましょう。ですね、このおすすめの改善案というのをクリックすると、はい、画像ですね、使っている画像を最適化すると、5892バイト削減できます。でクラーケン IO などの画像最適化サービスを利用するとちっちゃくできますよというのがあるんですね。でこういったアドバイスもしてくれますし、あとは例えばですね、ここのですね、レスポンシブウェブデザインというのを見ますと、こうレスポンシブになってませんねっていうふうになっています。でここにですね、なぜレスポンシブウェブデザインなのかっていうのがありますので、ここにですね、クリックするとそのレスポンシブウェブデザインについての解説があるんです。解説もありますし、あと同じようにですね、こちらレスポンシブウェブデザインの基礎について学ぶっていうのをやりますと、その勉強するための教材というかですね、こういうものまで出てきます。ですからこちらですね、ウェブページのスキャンなんですけども、ぜひこれ、書けることをお勧めします。意外と気づいてないことありますので、これやっておくといいと思います。そしてこちらですね、画面のスキャンですね、各ブラウザの互換能を取るためのスキャンをやってくるんですが、これちょっと時間かかるので、すでにやったものがですねここにあるんですが、ちょっとまだこっちも終わってなかったっていうあれですねはい、ちょっとですねサーバー側のあれが遅いのかもしれないですね。ちょっとね、こちら終わってないですねちょっと先に行きましょう。ではですね、こっちの方がいいのかな。はい、でこっちのスキャンですね、もう一つ、スキャンできるところがあります。3枚目のところなんですけども、これ何かと言いますと、これは先ほどですねコンパクトインスペクターをお見せしたかと思うんですけども、これはサーバー上で、この互換性チェックをやってくれるんですね。こういう形でやってくれます。ただですね、これやっぱりですねローカルでやったような、あの F12 解釈ツールを使えるんですけども、あえて取り回しのいいことはなかなか難しいものがありますので、どちらかというとあのフィドラーと組み合わせてやった方がいいかなというふうに思います。まあ、このまま適材適所で行ってください。そしてこのモダン IE のこのチェックを行う、ツールなんですが、これ見ていただきたいんですけども、実はですねこのソースが、GitHub で公開されておりまして、はい、ここですね、オフライン版をダウンロードするというのをクリックすると GitHub に行ってソースがあるんですね。ですから自社内にこれを置くこともできますし、中身をフォークして違う独自のツールを使うことも作ることもソース公開されてますので、こういったこともできますので有効に利用してください。そしてですね、ちょっとね、ちょっと出てきましたね。でこのちょっとお見せしましょう。で先ほどの真ん中の画面ショットは何かと言いますと、これサーバーサイドで画面ショットを撮ってくれます。先ほどのページですね、例えばその Nexus 7 で、インターネットエクスプローラーのデベロッパーページですね、これ見た場合どうなるかというと、こういうふうに表示されますよというのをですね出してくるわけです。こんな形ですね、はい、で同じように MacOS マーブリック上のサファイ7ですね、こうであった場合はこんなふうにやりますよということでやってくれます、はい、ですのでいちいちですね OS を購入してブラウザを設定するということをしなくてもですね、こういったふうにいろいろ試験ができるわけですね。でその他の機能どういったものがあるかといいますと、ですね、はい、こちらで仮想マシンというのがありまして、クリックするとここからですねテスト用のウェブブラウザのインストールされた Windows がですね、ダウンロードできるようになっています。仮想マシンですね。でこちら使えるものなんですけども、 Windows だけではなくて Mac とですね Linux 使えます。例えばお使いのものが Macintosh だと思いますね、 Mac の バーチャルボックスというのを選びまして、ここに見るとそこで使えるですね、いろんなバージョンがあるわけですね。例えばもうサポートされていないんですが i6 とですね XP とかありますね。ちょっとしたギミックがこれついてまして、例えばここをクリックすると変なゲームが起動してきたりとかですね、そう、こういったお遊びもありますが、まあ、本来はですねあそこからそのバーチャルマシンをダウンロードしてローカルで試すっていうところになってますので、ぜひ入手して使ってみてください。でもう一つですね、バーチャルマシンを用意するスペースとか環境がないといった場合なんですけども、そういった場合はこのブラウザースタックというのを使うことができます。ブラウザースタックですね、これクリックしましょう。はい、でそうするとここにですねブラウザースタックのところに行きまして、ここですね行きましょう。はい、でここにですねログインします。サインインしてみたいと思います。ここでログインしまして、でこうすると何かというと、このクラウド上のですねマシンで、そのリモートデスクトップで接続してテストを行うことができるんですね。今Windows 7上のインターネットエクスプローラー8を起動しています。でこちら今 ACID2 のテストですね。で ACID2 実はですねインターネットエクスプローラー2はですね ACID テストこれ合格したんですね。でただ残念ながらその時点でも世間では ACID3 になってたっていうところがありまして、でちょっとですねこれ ACID3 のテストをやってみましょう。この環境で ACID3 のテストを走らせるとどうなるかというと、もうこの時点でフェイルって出てるんですけども、今のウェブ標準では全然ないんですね。で今15ですけどこれ26ぐらいまでいきます。今日24までしかいかないですね。はい、じゃあこれをですね、別の、ブラウザー変えてみましょう。これ OS いろいろ指定できるんですね。ここで MacOS も指定できるし Android なんかもできるんですね。いろいろできます。で7上のじゃあこちらですねインターネットエクスプローラー11ですね、i11 でこれをレンダリングし直してみましょう。ね、これじゃないですね。11にして、ですね、アップデートですね。11に変えてアップデートします。ちょっとね、起動し直してるんで時間が若干かかるんですけども。もう100ですね。一応天下はですねウェブ標準ブラウザになってますので、ほぼほぼ同じようにですね、まあ微細な違いはあるんですけども、他のモダンブラウザと変わらないようなものになっています。ですのでこれからですね、コンテンツを何か新しく作りになる場合ですね、必ずウェブ標準もしくは新しいインターネットエクスプローラーをですねベースに考えていただきたいというところです。そうしますと、他のブラウザーとの互換も取れますので、これを行ってください。で新しくですねウェブのですねコンテンツを作る場合にですね、基準となるブラウザーを選ばれるかと思うんですけども、これはマイクロソフトの社員だからというわけではないんですけども、インターネットエクスプローラーをお勧めします。なぜかと言いますと、一番機能実装はコンサーバーですので、ちょっと今日ご紹介できないんですが、ですね、html5test.com とかですね、あとは、canuse.com、あとはstatus.modern.ai とか見ていただきますと、今のですね、インターネットエクスプローラーの、html5 の実装状況があるんですけども、悪い意味で取らないでくださいね。一番少ないです。これなぜかというと、非常に慎重に機能実装の方を行っているんですね。WebGL、インターネットエクスプローラー11になって搭載しましたけども、それ以前に他のブラウザーは積んでました。そういった場合にですね、なんかセキュリティの問題があって、もう一遍それを引っ込めたとかですね、いろんな問題が起こってるんですね。ですので、ちょっとかなりコンサーバーではあるんですが、きちんとですね、テストを行ってやってますので、ぜひですね、何か新しく作る場合にはですね、IE をまず基準に作ってみていただくことをですね、お勧めします。で今回ご紹介できませんでしたが、ブラウザをですねアップデートしますと、必ずですねテストというのをしなければいけません。で手動もいろいろ大変ですし、いろんなツールが出ていますけども、このビジュアルスタジオの2013を使いますと、 自動 UI テストであるとかですね、ロードテストとか、あとテストの管理が簡単にできますので、ぜひこちらもですね、今日ブース出てますので、行ってみていただければと思います。はい。ということで、今日はですね、インターネットエクスプローラーですね、旧バージョンのインターネットエクスプローラー向けに作られたウェブコンテンツをですね、最新の11で動かす方法についてご紹介しました。で、これから出てくるインターネットエクスプローラーに関してもですね、きちんと互換性を考えた作り、機能を搭載しています。まだ詳しくは言いませんけど、ですので、今まで作られたものはその互換性機能を使っていただいて、新しいものというのはですね、モダンウェブブラウザーに合わせてですね、デザインしていただくことをお勧めします。ということで、今日の資料をここからダウンロードできますので、ぜひですね、こちらダウンロードしてみてください。あと、あれですね、アンケートをよろしくお願いします。今日セッション出てね、ちょっとよくだ、少しでも役に立ったなと思ったらですね、ぜひですね、大変満足でよろしくお願いします。はい、ということで、お昼近く、長くなくすみませんでした。私のセッションは以上でございます。ご清聴ありがとうございました。